おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社。はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
タキです。
はい、第416回ママ軍始まります。
はい、よろしくお願いします。はい、今危なかったですね。
危なかったね。危
ー。どうしました今。
危い。
ちょっと調子狂ってます、
あれ、むずいね。
むずい。
そうっ
す。あれ、思ってる以上にむずい。
そうそう。
あ、そうなんですか。
ヒロキもやっとってんあれ。
ああ、そうですか。そう、あれ。ナレーターですよね、ヒロキさんって。
う
ん、
そうそう。
ナレーターでもむずい。
むずい。
あ、そんな難しいことやっていただいてた。
そうそう、毎回むずいな。
あ、そうですか。うん、それは存じ上げず。
そうやね。
失礼いたしました。
むずいながらも毎回ね。
あ、それは、いつも頑張っていただいてありがとうございます。
なんとか。
ほんまに。珍しいけどね、うん、最初、あんなに冒頭で、
ね、いや、でもちょっと前もあったで。
あ、そうですか。
そうそう。
そうだったかな。
そうやね、
あって。まあまあ、珍しいといえば、
うん、
実は、昨日かな、まあ、この収録が、これいつ放送や、4月の、
今週末やから。
今週末やから、
12
か、
うん、
だからその1週前ですね、
うん、
の日曜日に、
うん、
皆さん覚えてるかは分かんないですけど、うん、7周年記念の放送した時にですね、
うんうん、
まあ、あの3人で罰ゲーム、ゲームをして、
はいはいはい、
辞書引いてね、
あ、
はいはいはい、であのやつで負けた、あの罰ゲームで7分の、
はいはい、
タッキーとタイガーがね、
タッキーは敗者、
タッキーとタイガーで負けて、いや2人で負けたじゃないですか、負け犬で、その罰ゲームのね動画を、まあ、7分の動画をアップしようというので、
うん、
おおって初耳みたいなリアクションしてますけど、
頑張らんとあかんな、それは。
いや、そうですよ。だそれをね、ようやくアップしたんですよ。
うん、おお。
ちょっと遅ればせながら。
罰ゲームや
もん。いや、罰ゲームやからね。うん。そう。で、あの、一人でね、まあ、ドライブする様子を、
うん、
まあ、7分の動画にちょっと仕上げました
よ。うんうん、
まあ、
当然やな、それは。罰ゲームやから。罰やから。当たり前や。
いやいや、ちょっと待ってよ。まだアップしてない人が何をおっしゃいますの。
何がいいな。
何がいいな。
滝は上げたやな。
僕は、敗者やから。敗者やから上げた。ルーズ、
ね。偉い。それは偉い。まあ、偉いこともないねんけどな。
まあ、そうですね。まあ、当たり前のこと。
当たり前のことや、それは。
大学は。
まだ上げてないよ、俺は。上げてないって。
どうどう面下げて今言ってたんですか、僕に対して。
上げてない。負けたと思ってない。
そういう気持ちで、まだ負けてないから。
負けてないから上げる必要はないという俺の判断やな。
そんな判断あるんや。
そうそう。
知らんかった。
あ、だからタッキー、あ、認めたんや。
そうか、僕負け認めちゃったんや、そうそうそう、このアップロードにすることによって。
そうそうそう。
それ悔しいっすね。
いや、だから2日、ほんまやったら4月2日が締め切りやったから。
はいはいはい。
で、タッキー上げてなかったから。
上げてなかった。
タッキーやるやんと思って。
あらがってるやん。
そうそう、男らしいとこあるやんと思って。
あるやん、思ってた、うん。
昭和の男はそれでないとって思ってたのに、数日だったら、これ、もうアップしていいっすかみたいな LINE に来て、もう俺もがっくりも。
ごめんなさい。
うなだれたよ、俺は。
うわぁ、そう、うん。そんなこと思ってくれてたんや。
うんうん、
しまったなぁ。
そう。
いや、それは逆に言っといてくださいよ。
いや、それはやっぱもう、ええ年やからさ。
あ、もう、その野暮。
そうそう。仕事でもさ、うん、何でもかんでも人に聞くわけちゃうやん。うん、
まあ確かにね。
これどうします、これどうしますって、自分の判断でやっていっての一人前の社会人。
まあ確かに確かに。
だから俺はもう言わずに。う
ん、言わずに、
うん。己の判断でっていうので、やっとったんやけど。まあ、あげたからな、
そうそうそうそう。うんうんうん、すみません、それは。うん、まあ、抗うべきやったかな、うん。
まあ、俺は今月中にあげる。
あげんのかい。
しっかりと。
あげるんすね、
う
ん。
素材ももうがっつりもう取り終わってる。
パソコンが重すぎて、編集がちょっと進まないっていうね。
見たことない編集画面になってたから。
どんななってるでしょ。
なんか、うん、普通に、スマホで撮った映像なんだけど、はいはいはい、編集画面見たら、うん、紫色と緑色に分離して現れてくる。
そんな見たことないですけど。
見たことない、俺も。これ何と思って。
ずっと紫緑。
そう、再生しても。
すごいな。
ずっと紫緑で。
仮面ライダーダブルみたいな。
そうやな。半分紫、半分緑みたいな。
はぁ。
うん、だからちょっと今、手こずってます。
まあ、ちょっと手こずってると。
ちょっと、嫁とか。
うん、はいはい。
うん、の手を借りんとあかんか、
うんうんうん、
もしかしたら最悪タッキーの手もちょっと借りる。
まあまあね、うん、まあ最悪必要があらば言っていただいたら、
うん、まあでもやっぱ最低限は自分で編集するつもりやから、
はいはいはい、まあ罰ゲームですからね、
そう負けだから
負けだから、まあ認められて、
うんうん、
そうそうそう、うん、まああの正直、
うん、
あの僕7分っていうのをちょっと舐めてて、
うんうんうんうん、
結構回しちゃったんですよ、
はいはいはい、
息揚々と、
うんうんうん、
ほんだら逆に7分とかもうほんま普通に編集したら多分30分もんぐらいになってて、
うんうんうんうん、
7分は7分で逆に難しかったですね、
うんうん、なんか7分って 長いようでもあるし、
うん、そうそうそう、
うん、まあ素材によっては短い
短いし、うん、まあ、でも今となってはまあどうせめちゃくちゃしょうもない内容やったから、うん、まあ7分にしてよかったなと思ってますけど、
あまあまあ他のなカットした部分で何があったかは分からんけど、
まあそうですよね、うん、なんかまあそのトラブルが起こってたんやったらなんかそれは面白いんでしょうけど、ね、うん、一切何も起こらへん、ただ車中で僕が喋ってるだけが続くから、まあまあ
基本的にはそうやったな、
うん、
さっきの
そうなので、まあ、7分でちょうどよかったなと思うんですが、うんうんうん、まあ、もし興味ある人はよかったら、うん、マンワグの YouTube で今公開しますから、
う
ん、
ね、とりあえずはタッキーの動画はもう公開されてます。
そうですね、はい、
僕の方はちょっと今月中
を目指して
目指してます、
はい
はい、
まだどっかでねアップロードされるかと思うんで、うん、まあ、それも楽しみにというところですね、
はい
はい、
もう罰ゲーム決まって翌日ぐらいから素材は取り始めとったからな。
あ、そうなんですか、うん、そんな早かったんですね、うん、めちゃめちゃやる気
そうそうそう
あれはそう、うん、いや何を取るのかもお互い知らなかったじゃないですか。だ僕のもアップロードしてようやく2人が、うん、そのレンタカーしたこととか多分知ったと思うから、
うん、そうそう、
いやだから大河君が1人で何すんのかっていうのはちょっと興味ありますけどね。そんなしかも負けてすぐ取ってたんでしょ。
そうそう、すぐ取った、
う
ん、
あ、そう
で、なんか舐めてたな、
舐めてた、
うん、ボーっと、まあいけるっしょみたいなそしたらパソコンがな
あ、はい、
であと嫁にも頼ろうと思っとったけど、
はいはいはい、
ちょっとやっぱ嫁が今忙しくて。
あ、そうなんですね。
そうそう、なかなかキッチンカーの方が、
あ、キッチンカーね、
そうそう、桜の時期とかで、
ああ、確かにこの時期はね、
そう、毎日ヘトヘトなってるから、
うん、ちょっとその中編集をお願いするとね、
そうそうそう
やね、まあ確かにね、うん、だからキッチンカーの方が、うん、ガチ要は商売やから、
そうそう、そっち優先、生活かかってるから、
かかってるからね、うん、そっち優先させなかった
から、ね、そうそう、何も言われへん、
うん、まあ確かに
編集とか
それは酷でしょ
う。そうそう、なんかちょっと頑張るわ。
はい、楽しみにしてます。うん、さあ、というところで、うん、今日は、まあ、よく考えたら僕1ヶ月ぶりの、うん、出演で、
まあまあ大体、
まあまあ月1ぐらいして、うん、していただいてるんですけど、うん、今日は漫画を取り上げさせていただきます。
うん、
はい、ですね、タイトルが「往生際の意味を知れ」
はいはい、
という、うん、米城京先生による、うんうんうん、ビッグコミッスピリッツ、
うんうんうん、
で2020年から2023年まで連載してた作品、う
ん、ああ、まあまあ最近の作品や。
そうですね、で、うん、単行本でいうと関数は全8巻になっております。でこれが、
うん、
リスナーの方からのプレゼントでいただいたんですよ ね、
まあ、俺が、まあ、なんかであらすじだけ読んで、うん、
はいはい、
おもろそうやなと思ってで個人的に読みたいと思ってたやつをアマゾンの欲しいものリストに入れてて、
はいはいはい、
そしたらもう心優しきリスナーさんがね、
そうですね、
はい、
一応ご紹介しますと、
うん、
1巻を黒綿棒さんが購入いただいて、うんうん、で2巻3巻をかけろさんが購入いただいたと、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい
はい、
ようやく取り上げられる、
そうなんですよ、
ということですね、うん、じゃあ早速この作品のあらすじをご紹介しましょうか、うん、
はい、
これでも僕で全く何の前情報もなく読んだんですよ、
うんうんうん、
だ意外とハマっちゃって、
うんうんうん、
面白かった、確かにこれ、うん、ですね、まあ、あらすじの方が、
うん、
主人公が、
うん、
29歳の区役所職員の市松海路という主人公男性です、
うんうんうん、
でまあ、この7年前に、うん、突如失踪した元カノの草壁日和っていう、
うん、
女の子のことを忘れられない主人公、
うんうん、
でまあこの主人公と日和さんは大学生時代に、
うん、
大学生時代に、市松さんは、映画を作っていたと、うん、でまあその大学生時代のあるパーティーの中で日和と出会って、うん、でまあその日和という女の子は、まあこの漫画の中で、まあ、キーになってくる、
うん、
星の三姉妹という、
うん、
まあ、エッセイ漫画の、まあ、実際のモデルになってる女の子で、
うん、
まあ、この作者、まあ、その これはだから漫画の中に出てくるエッセイですよ、うんうん、その星の三姉妹の作者草壁由紀という、うん、いうのが、まあ、この日和さんのお母さん、そのお母さんの長女が、うん、になっていると。で日和さんが、まあ、すごい美しい美貌を持っていて、うんうん、まあ、その美貌に惹かれた主人公の市松さんは、うん、まあ、自分の映画に出演してほしいと話しかけて、うん、まあ、そこからこう以来自分の撮った映画の上映会に誘うとか、映画をきっかけに日和に近づこうとして、うんうん、でまあ、それを誘い続けて3年経った時に告白をしたら、うん、まあ、無事に付き合ってもらうことになったんだけども、うん、その付き合ってすぐ1ヶ月後に、うん、なぜかふと急に日和が市松の前から姿を消した、うんうん、で、まあ、そこから、7年経って、うん、そのなぜかその市松の前にですね、うん、その日和がまた突如急に、うん、まあ、現れて、うん、まあ、電話が急にかかってきて現れて、うん、でそこで、あなたの精子をくださいということを、うんうんうん、言われてから物語が動き出すというような、はいはい、まあ、そんなあらすじですかね。
なるほど、
はい、
でこの市松くん、
市松くん、はい、
はその1ヶ月だけ付き合ってて別れたけど、うん、もうずっと忘れられへんのよ。
そっからね7年間ずっと忘れられへんという、うん
う
ん、
もう部屋にも写真貼ったりとか、うん、なんかもうその人のことだけをずっと頭の中に、
ね、だからそのそれこそだからその日和ちゃんのを主演に撮った自分の映画を帰ってはプロジェクターで流して、うんうんうんうん、でそのプロジェクターに出演してる日和に話しかけてるとかもありましたよね、う
ん
う
ん、
最初ね。
ほんまにやばいストーカーみたいな、うんうん、まあ、実際のストーキングはしてないけど、
してないけど
連絡も何も取ってないし場所も知らんし、うん、やけどまあ中ではそういうことをしてながらずっと生活を送ってたって
な。そうですね、まあ、相当続婚というか、うん、もうずっと忘れられない。
出会った時確か日和ちゃんって15歳ぐらいだよな。
そうそうそうそう。で市松くんは大学生なんですよね、うんうんうんうん、
だからその3年後だ18歳になった時に付き合ったんよな、
う
ん、
そうですね、
うんうんうんうん、そうやね。そう、っていうそっからどうなるかっていうな
ですね、うん、まあ、確かにねそのまあ、自分がもうずっと思いを寄せている、うん、で突如いなくなった、うん、彼女が急に電話がかかってきて、
うんうんうんうん、
でなんかその会いたいって言われて会ったら、うんうん、精子くれと、
うんうん、そらあげるよね。
いやあげる、あげる、
そらあげるよ。
あそう、うん、そう、あ意外ですわ。
あそう、
うん、大学あげなさそうなの。あげるとしたら僕なのよ。
あそう、
キャラ的に。
あほんま、
うん、
あほんま、
意外とあげるんや、
うん、
あそうですか。
いやいや怖いやろ。
いや怖いよ、うん、だいぶ怖いよ、うん、いやそう。でもこうまあ市松くんとしては、うん、やっぱ嬉しいわけですよね、うんうん、だからそのまあ物語の中で要はその合コンに出たりとか、うん、なんかそれを忘れようとする描写もあるんだけど、うん、結局忘れられず、うん、でまあ、ちょっと物語のこと言っちゃうけど、うん、もうついてないというか、うん、雷が、ね、アパートに落ちて、
うん、すごい確率
すごい確率ですよね、うん、でアパート住んでるアパートが全焼すると、うん、でそこには要は日和との思い出のいろんなものが置いてあるけど、うん、全部燃えてしまって、うん、
動画のデータとかも
な、
写真とか全部、
うん、でもうこれ生きてるもうなんか生きてられへんなみたいなんで、うんうんうん、もうなんか自殺しようかなぐらいのタイミングで日和からの電話っていう、もうすごい救いの手でしょうね、うんうんうん、市松くんからしたら。
まあそこもまあ理由があるのはあるんや
ね。あるのはあるんですよね、
そのタイミングでっていうのは、うんうんうん
うん、だからなんかその物語通してもう最初からですけど、うん、この日和がだから何を目的にしてるのかだったりとか、うんうんうん、なんかそのまあ市松くんと一緒になんか翻弄される感じ、うん、読んでて、うんうん、なんかそこが結構面白いのかなっていう感じはしますね、うんう
んうん、なんか俺まあこれ買ってもらったのは3巻までやけど、
はいはい、
俺も3巻まで読んで、うん、先がもう気になりすぎてい
や気になるね、うん、気になる3巻
でも残り買ったのよね、はいはいはい、自分で、
うん、
で届いたのが、うん、今日やってん。
うわ
だからもう気になるからそっからもう4巻から、うん、 もうとりあえず時間許す限り、
はいはい、
だから7巻まで読んでん俺。
ああなるほど。
でラスト1巻。
ラスト1巻ね。
まだ読んでないねんけど。
ああでも僕も一緒なんですよ、う
んうん。7巻ぐらいまで読んだ。
7巻ぐらいまで読んで。あまあ僕もねちょっと読み出したのが遅くてギリギリで、
うんうんうん、
でとりあえず3巻まで買っていただいてるから3巻分まで読もうかなと思ってたら、うんうん、もう止まらへん。
うん、
いやこれどういうことみたいなのが気になって。
だからなんか7巻ぐらいまで読んでたのは、うん、読んで思ったのは、
はい、
なんか最初はまあちょっと歪んだ恋愛的なストーリーなんかなって思ってたけど、
うん
まあ、話進んでいくことに、うん、なんかちょっとミステリーというか、
はいはいはい、
サスペンス的な要素が、
うん、そうですね、
なっていって
なっていってる
やけどだそっからさらになんかちょっとアクションみたいな、うん
あるあるある、
ヘリとか、
ヘリあるある、
大きな火事とか、
はいはいはい、あるある、
アクションっぽいビルから飛び降りたりとか、
うんうん、そうです
ね、アクションっぽい要素があって、でまたちょっと恋愛みたいなパートががっつりあって、うんうんうん、でまあラストに向けてそういうミステリー要素の回収になっていくみたいな感じで、はい、
そうですね、
なんかもういろんなこの展開が起こっていくっていうのが、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
まあ、この漫画の一個の色ではあるかな
と。確かにね、なんかそのちょっと予想を超えてくるというか、うん、あここまでの展開出してくるみたいな、だからそんな感じは、
うん
まあ、逆に面白いかなっていう気しますね。
そうやんな、これまあどこまで言っていいのかっていうのは難しいな
確かにね、これちょっとまあ言い過ぎたら言い過ぎたで面白ないし、
でもこれ実写ドラマ化されてんねんけど、
はいはいはい、
なんかその予告とかを YouTube で見たら、うん
はい、
その中ではもうすでに言われてんのが、
うん、
お母さんへの復讐、
ああなるほどね、
っていうことまではもう予告で言うてもうてるから、う
んはいはい、
そこら辺までは言ってもええんかなっていう感じはする。うん、
まあもし聞きたくない人がいたら、まあ例 の、うん、あの耳のね、そうそう、今日何しましょう。
まあ一番でもオーソドックスなやつでいこうかな
って。うん、オーソドックスな、
うん、
何でした、
あのネジで、うん、あのカチッって音するまで締めてもらう。
いやせえへんのよそうカチッって行けへんから
耳にな、
耳はいかない、
ボルト入れてもらって、
うんうん、
で締めていってでカチッって音するとこまで締める、
うんうん、もう、うん、多分締ま、うん、価値がないからずっと締め続けるよ。
あ、そうな。
うん、
あ、俺、そうなん、いや、俺やったことないから。
いや、
なるもんじゃない。
ならならなら。
で、最終的に価値ってな
る、うん。いやいや、そう、普通のネジはまあ価値があるかもしれへんけど、うん、耳はないよ、価値は。
ないや、
う
ん。
ずーっともう突き抜けるよ。
あ、そうな。
回し続けたら。
そんな長いの入れるわけないやん。突き抜けるよって。
いやいや
いや、そんな五寸釘みたいな長さのボールというの。
そんなの入れよう思ってない。
そうやろ、うん、そんな突き抜けるのおかしいやん。
いやいやいや、
いや、そんな分かってるやん、
短くても回し続けたらこの超えていくかもしれない
通り抜けていく、
通り抜けていく、
ドライバーごと、
ドライバーごと、
そんなわけないやん何を言い出すの急に
今日おかしいな、なんか大河君が
勝ちってなるまで
決まってるやん、ならへん、ならへん、
何がいない、
耳でどこに引っかかってんのよ何に、海馬、何なの、
後でやってみような、
いや、やらない、やらない、
後でやろうね
怖い、今日怖いっすよ、あの、
それ
僕の家、
それが YouTube の動画やから、俺の、
あ、そういうこと、
そうや、
あ、それすごいわ、それ僕が一番びっくりするパターン、
ね、7分かけて締めていくから
怖っ、いや、もう撮ってってるんでしょ、
うん、今からね、
今からない、
今もう撮られてんで、
あ、そうだ、いや、知らんかった、うん、いや、今日も来るときなんか、うん、なんかいつもやったら、あの、ういーって普通に来るのに、
うん、
1階にいるよって、何、どうしたんと思って、今日なんかどうしたんすか、
いや、今日はね、ほんまやったら、大体収録って、夜勤明けやね、
はいはい、あ、はいはいはい、
でも、昨日夜勤なかった。
あ、なるほどね。
だから元気やね。
テンション上がりすぎて。
そうそう。
だからか。
そう。いつもは3時間ぐらいの睡眠で来てるから。ああ今日普通にがっつり寝てる、
ね、今日逆や、うん、今日僕の方が逆に昨日3時間しか寝てない
から、
そうそう、
だからついていけてない、ね、俺の元気に、
こんなことになるんですね、
そうそう、俺はただただ元気
そういうことだったんですね。そうそう、いっぱい、まあ、ちょっとまあ、聞きたくないよという人は、うん、じゃあ耳にボルトネジ詰め込んでいただいて、うん、というところで、
カチッって音鳴るまで、
カチッって音鳴るまで締めていただいて、
カチッって音鳴らんかったら手止めたらあかんで、
うん、だからそれしてたら突き抜けるや
ん。そんなわけないやん。
いやいやな、
突き抜けるわけないやんか。
なんだそれ、このやりとりもういいっすよ。早いこう、早いきましょう次。はい、まあ、ちょっとね、じゃあ復習の部分は、うんうん、もう出てるということで、
そう、
ね、
うん、
まあ、だからその日和ちゃんがなんでその市松君の精子が欲しいかっていうところが、うんうんうん、まあ、結局復習につながってくるというところなんですよね。
うんうんうん、なんかその星の三姉妹っていう漫画、
うん、
エッセイ漫画をお母さんが書いてると
書いてる。
でそれはエッセイ漫画やから、うん、ほんまの実生活をモデルに書いてる、
うん、書いてる。
でそれがめちゃくちゃ国民的人気漫画。
そうなんですよね。
やけど日和ちゃん的には、うん、あんなもん全部嘘やと。
そうそうそうそう、うん、だからその家族綺麗な、うん、愛おしい家族像っていうのをエッセイで届けてるけど、
うん、
ほんまの、まあ、姉妹家族からすると、うん、全部嘘だと、
うん、
まあ、全部だからお母さんがその漫画をエッセイを売るためにやってること、
うん、だから家族だから全部嘘というか、うん、ほんまにエッセイ実際にあったことをほぼエッセイ化してるねんけど、うん、その何かやっぱドラマというか、はいはいはい、漫画の中で何か起きないとあかんわけやから、うん、
展開がないと面白くないからね。 その
展開を実生活でほんまに起こしてると、
うんうんうん、
利用漫画として利用するために。
そうですね。だからそれに、まあ、要は家族がいろいろと、うん、まあ、被害あってるというか、うんうん、まあ、それに対しての、日和ちゃんが、まあ、要は復讐というか、うん、まあ、それが、まあ、本筋になってくるって感じではありますよね、うんうんうん、どういうふうに
今まで使われてきたからっていうの で、
うん、でこれ結構ビクシャンが、うん、漫画の序盤で、うん、そのお母さんが、うん、実際出てきて、
うんうん、
まあ、なんか要はその最初日和の話だけ聞いてたら、うん、なんかほんまなんかどうなんかなみたいなのを僕も思ってたんですけど、
うんうんうん、
速攻でマジでこの母親やばいやつやんみたいな感じになるじゃないですか。これもちょっと意外というか、
うん、
あ、さっきもうそこバラすんやみたいな、うん、ほんまにそういう人やったんやみたいな。
いやでもなんか俺もでもまあさすがに7巻まで読んだら、
うん、
まあそれぞれどういう人間かって分かるけど、ああ、そうですね、
うん、
途中までは全員がほんまのこと言ってんのか分からん感じではあったの。
ああ、なるほどね、
うん、まあほんまのこと言ってても、
はい、
何かこう裏に何かがあったからこうなってしまったとか、
はいはいはい、
そういう理由があるんかもなとか思いながら読んではいたけど。
ああ、なるほどね、
うん、
僕結構素直に読んじゃってるから、
あ、
もう見たまんまの。
あ、それは俺つい最近クジャクのダンス誰が見たを読んでたからそう思ったのかもな。
あ、どういうこと、ミステリー、それ。
そうそう、
はい、
あれそうミステリーで、
はい、
最近ドラマもやっとった
の。あ、そうなんすか。
そうそうそう、うん、え、なんか、
あ、なんかポッドキャストで言ってた。
そうそうそうそうそうそう、あれもミステリーやからみんなそれぞれなんか、うん、実はこういう理由があってこういう行動してた、
あ、なるほど、ね、
みたいなのを読んでたから、
うんうんうん、
なんかこれ読んでる時も、
うん、
いや、なんかこいつにもなんか理由があってこうしてるんかな
とか、あ、なるほどなるほど、
結構勘繰りながら読んでたところあるかな、
うんうんうん、あ、まあ、そこはちょっと僕との読み方が違う感じですね、
うんうんうんうん、
も
う
結構もうストレートに読んでたから、
日和ちゃんもな、
うん、
まあ、言うたらその主人公の男に対して全部最初から見せながらやってたわけではないやん。
はいはい、そうですね。
なんかまあ計画があってっていうのやったから、
うん、そうそう、曖昧までね、うん、その日和側の、うん、物語も見せてくれるから、
うんうんうん、
まあ、そこはなんか、まあ、日和に対する、うん、なんか、なんていうの、ただ単に変な女じゃなくて、
うん、
あ、ちゃんと理由があってなんかいろいろ自分なりにやってるんやなみたいなのを理解しながら読めたんですけどね、うんうん、
読者的にも日和の素の部分みたいなのを読者に向けて描いてたりとかもするから、だからなんか日和に関してはなんか安心して見れたというか、ある意味、
そうですね、
うん、 あこういうこうなんやっていうのは、うん、読者は先に分かってた部分はあったかもな、
うん、だからもうそれがねまたちょっとずるいというか、
うん、
だから結局なんかまあその憎めないというか読んでる側としても、
うん
うんうん、でも結構市松くんはだいぶとこの翻弄されてるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そう市松くんは知らんからな、
そう知らん
素の部分を
素のね、うん、そうそうそうでこっちは知ってるから、
うんうんうん、
多少日和のことを許せてしまうんですけど、
うんうん、
実際こんだけ振り回されたら、うん、結構きついっすよ、
いやきついと思う、
うんうん、
いやそれはきついやろな、
うん、
まあまあだから惚れた弱みみたいなのを
まあまあまあそうなんでしょうけどね、うん、でも実際どうですか、ほんまにさっきねあの精子渡すと言ってましたけど、うんうんうん、リアル渡します、
いや、まあ、渡す渡せへんというか、うん、タッキーはさ、
うん、
普段、うん、人に精子渡すとき何に入れて持ってい
く、うん、ちょっと待って、
それをまず俺は聞かせて、渡す渡せへんというよりも、うんうんうんうん、まあ、普段渡すときはどうしてんの、うん、っていうの
を渡すことがないの
よ、まず聞きたい、
まずじゃなくて、
うん、会社の人たちとか、うん、連休明けとかに会社の人に配ったりとかするときは何に入れて渡す、
うん、旅行の土産みたいな感じになってるけど、うん、その精子を誰かに渡すことってないんですよ、うん、
いやまあまあまあまあ
まあまあまあまあじゃない、まあまあまあじゃない、まあまあまあじゃない、渡したことないよ、
う
ん、何にしよう、あ入れるとしたら、
うん、いや入れるとしたらじゃない、な何で渡してきたん、
来たじゃない、そ
今まで
そう実績ないんですよ、渡した実績はないよ、
うんうんうん、
いやまあ普通にプレイで出して渡すことはあるよ、何を言って
んの、渡すという渡すわけではないわな、
そうそうそう、うん、それ確かに入れ物に入れて渡す方が渡すっぽいですけど、
うんうんうん、
いや入れてないから、うん、出したの渡してないから、
連休時間あったんで、うん、って言って
何回分貯めてきましたか、
あのポットの横に箱で置いといて、うん、
やば
お好きな人
ご自由にどうぞやばいや、そいつもだいぶやばいですよ、サイコパスですよ、
あれこれ何だっけって言ってちっちゃい瓶振りながら
新しいミルクみたいなコーヒーの横で
セシス
いやそんな明るく言われても明るく言われても無理よ、聞きますよ、
ま、
渡せへんか、
渡せんの、渡したくない、じゃあ仮にじゃあ渡すとしたら何に入れて持っていく、
仮に、うん、仮に渡すと
して、そうそう、
仮に、いやまあイメージは、うん、パッと出てきたんは、うん、あの昔の写真のフィルムのケース、
うん、そうあれちょうどいいよ、
あちょうどいいでしょ、
うんうんうん、
そう、そのイメージはあるんですよ、漏れなさそうやし、
うんうん、でも、うん、実際今持ってるかって言われたら持ってないやん、
持ってないです、
じゃあどうするん
いやいや
っていう話になるやんか、
なんでこんな詰められてるのかな、その架空の聖書を渡す話、
う
ん、
そうや、
渡すこと金輪じゃないですよ、
いやないけど、まあいい、実際
実際、ね、
実際のこと考えよう、
確かにね、
フィルムのケース持ってないやん、
持ってない持ってない、
そうやろ、
でまたあれですからね、うん、要はこのまあその精子くださいっていうひろいちゃんの、うん、狙いとしては、うん、妊娠したいんですよね、この子供を作りたいんですよ、でただ、まあセックスはしないし、
うん、
父親もいらないというので、なんかシリンジ法でしたっけ、
うんうんうん、
なんかあの注射器のあれみたいな、
針ない注射器みたいなやつね、そう
そうそう、あれで精子を吸い取って、うん、まあ、自分で入れるというのをやるっていうことですから、
うんうん、
だからやっぱ吸い取りやすい方がいいと思うんですよ、
はいはい、だから口が広いやつ、
そうそうそう、だからまあ、うん、ジャムの瓶とかちゃいます、
あジャムの瓶ね、
うん、
あ
いちごジャムの跡とか、
ああなるほど、え、でもジャムはもうちゃんと残ってない
残ってない残ってない、それはもうだって不純物混ざったから、
うんうん、そうか、
だから、まあ、だからまあジャム的な感じで、
あジャムの瓶みたいなのに入れる、
うん、タッキーのジャムみたいな、
ああなるほどな、確かに粘りとか、
粘りと、いやもうこの放送大丈夫卑猥な内容になってきましたね、
で瓶に入れる、
ジャムの瓶に、うん、なんかある、うん、これ聞くってことはあるってことですよね、なんか大学、
いやいやもうただただ、
うん、
ダッセーなとしか思えへん、
何何急に、え、うん、この方向転換どうしたんやろ、何何
ダッセーな、
切り返しが
ジャムの瓶に入れて持っていく
あこんな展開になると思わんかった、
ダッセ
ーダッサーと言われると思わんかった、うん、
めちゃくちゃダサ
い嘘やん、
ほんまに、
いやまあ、うん、そもそも僕瓶に入れることもないし誰かに渡すこともないんですけど、うん、その架空の設定で、うん、ダッサー呼ばれ、
まあ、架空って言っても、まあ、今想像して答えたわけやろ、まあ、
この想像がダサい、
うん、
え何やったらかっこいいの、
俺は、
うん、
もう T 手で握って持っていくよ。
こうかっこええ。かっこええとか怖。
当たり前や。
当たり前じゃないよ。
男は手で握って持っていく。
いや、持っていかんよ。
そらそうや。
持っていかんよ。ベタベタやん。
爪食い込むぐらい握っていくよ。
いやいやいや、それはそれでどうなん逆に精神。
ほんまの男はそうやろ。精神。
出したま
ん
ま？
そうや。
いや、普段。
手に出すね。
普段自分の手に出すことあります？
うん、ないよ。普段はね。普段は、ね、当たり前や。だって渡す想定ないもん。
あ、そうかそうか。うん、渡すから。
渡すんやったら、うん、それは手で握って持っていくよ、
ね。せめて両手でこう、うん、こぼれへんようにとかちゃいますの。両手でこう、お椀作って。
考えがダサいよな。それが。考え方がダサい。
これダサいとかあるん、うん、
めちゃくちゃダサい。
ダサいこれ。うん、これダサいんや。
男として
な。男としてね。
男はもう手で持っていくやん。
男は黙って。
当たり前や。
握り拳。
そうや。
あ、そうですか。う
ん、で、グーをグッとこう突き出すの。精子持ってきたって言われたら、うん、はいって言って、こう。
おらよ。
そうそう。拳を前に突き出す。
怖いやろ。
で、隙間からツー
って。ツーって垂れてるでしょ。いやいやいやいやいや、うん、いや。いや、後でその、ほんまに。いやいやいや、その注射器で吸い取る言うてんのに、うん、これベチャーって手ついとったら吸い取られへんやん。
まあ、それは、そういうこと考えるのがダサい。
そういうのじゃない
と。後先を。
なるほどね。うん、だからあれだ、うん、隣のトトロの、あの、うん、トンボくんかなんか誰か男の子があの、
あ、精子握っとった瞬
間。違う違う、精子握った、うん。そんな作品じゃない。
うん、いで、トンボは。
トンボで、それはバジの宅急便。
バジの宅急便。
いや、なんか男は、うん、男の
子。カンタ、カンタ。
カンタや。カンタかなんか、うんって言って傘こう出すときと同じような感じ。
あ、そうそうそう。あ、ほ、それ、ちょうどいい。
ちょうどいい。
ほんまの男はあれ。
ほんまの
男。早尾は男分かってる、うん。早尾だってそうするで、
確かにね。なんか、これ傘とかって渡すじゃなくて。
早尾に精子どうやって持っていきますかって聞いたら、うん、いや僕は拳に握って持って
誰今モノマネが似てなさすぎて誰
似てるも何も、うん、俺早尾が喋ってるとこ全然知らん
ものすごい適当に早尾入ってきましたけど
僕は拳で握って持っていくの
やばい早
尾。早尾が喋ってるところ知らんな。
確かにね、あんまり見ないかもしれないですね。拳で握るか。
そうやな。俺やったらそうする。
まあまあ男らしいっちゃ男らしいのかな。
そうやろ。だって7年間思い続けた女やろ。
確かにね。うん、で、そんな女にこびるのもなんか男としてどうかと思うし。そうそう。
瓶。
瓶。
瓶で。って言って、これ瓶で。精子持ってきたって言われて、
そうそうそう、
あ、はいって言って、カバンから瓶を出す。
こんな系やけど、ええかな。
うわぁ、いや、なみなみやったらまだええわ。
なみなみ怖いで、なみなみはちょっと出しすぎ
じゃない。なみなみ4つ分。
こう、4つ。いや、それ
昨日の今日で。
そいつ死ぬんちゃうそんな出して、
まあ、ちょっとは痩せてるやろ
ね。ほうこけてるでしょ。だいぶとこう製造精一杯頑張りましたよ。
そうやな。
昨日の今日で瓶4つ。
あれ賞味1回分ってどれぐらいの量なんやろな。
いや相当、いやあれ瓶、普通のジャムの、まあ瓶これぐらいの握り拳ぐらいやとして、いや1日あれ貯めよう思ったら何回、
ほんまにそこにうっすらあるぐらいやな、1回分ってな。そうでしょ。
50回ぐらい出さな
かった。それ4つ分。
4つ分。やばいや。
200回。
やばいやばいやばいやばい。ちょっと話が おかしいことになってますから。
なんでな、ちゃんと。精子を出す漫画なんやから。
う
ん、
まあまあまあね、その提供するというのね。そうそうそう。まあ実際市松君は提供しますからね。
そうそうそうそう。うんうん、でね、シリンジですって自分の中に入れるシーンとかあるから
ね。うん、そうそうそう、うん、日和ちゃんがね。うん、そう。まあでもなんかそのちょっと可愛いなと思うのが、うん、そのこの日和ちゃんっていうキャラクターが、うん、いやもう最初すごいミステリアスで、うん、でもう要は美女、うんうんうん、すごい可愛らしい女の子で、うんうんうん、でもやっぱ何を考えてるかわからない、うん、でまあその行動も要は極端で、まあ、急にね、うん、付き合いだしたのにもう1ヶ月そこそこで急に別れようって言って、うん、ふっと消えちゃうぐらいの女の子が、なんだろう、その精子を要は注射器で吸い取って自分で入れようとした時に、うんうん、うまいこと入れれないんですよね、
うんうん、なんか痛い
痛いとか、うんうん、でまあ実際要は回想のシーンとかで、うん、 実は市松くん以外にお付き合いしたことはないとか、あの女子校だったから男性となんか仲良かった人もいないし、でまあその自分が妊娠をしようってそれがまあ計画として、あのまあ最初の出発やというところから、じゃあ誰の子を産むかみたいなのを考えたときに、まあ結局は要はあの誰でもいいっていう感じではなくて、なんかその自分の中で考えた時に結局市松くんにたどり着いてしまうみたいなところが、なんか意外とその要はこのただただミステリアスで男を翻弄するだけの女の子じゃなくて結構ピュアな部分が残ってるっていう、まあ、ここもなんか日和ちゃんの魅力なんですよね、これ。まあ、
ツンデレみたいな感じ
な、ツンデレみたいな、で意外とだからウブというか、だからなんかその最初は市松くんの前でね、そのまあホテルに入って、そう自分で入れようとするけど、
あれ変やけどな。いや目の前でやらんでよくない。
いやそうですよね。なんかそれをだから市松くんが、あの要はカメラで撮るわけですよ。まあその、
あそうか撮るシーンがいるからや。
そうそうそう。そうですよ。まあ要はその妊娠するまあこの復讐として、
あそれ言ってなかったな。
確かに確かにほんまや。まあこれだからその日和ちゃんは、要は自分がその妊娠して出産するところまでだったりとかを、市松くんがまあ元々映画を作ってたから、あのドキュメンタリーとして撮ってくれというのも、まあ依頼の一つなんですよね。だから精子をくれっていうのと、ドキュメントを一緒に撮ってほしいと、
子供を産むまでの、
そうそう、でそのドキュメンタリーで、要はその自分の家族を、まあ、かき乱したというか傷つけてきた母親に対して復讐をしたいと、まあ、そのドキュメンタリーで真実をあらわにしたいというのが、まあ、真の目的なんですよね。でまあ、だから、その入れるところとかもカメラで回そうとするんですけど、だ市松くんが撮ってる間に、これ変じゃないかみたいな、要は市松くんが恥ずかしくなってきて、ごめんやっぱりそのちょっとカメラ置いとくから、撮っとくから自分で回してくれみたいな、で言った時に、今まで普通に自分でうーんって入れようとしてたけど、急に顔をあからめて、なんかいやそんなんじゃない、そんなやらしいやれちゃうしみたいなとか、
ちょっと冷静になってもうたよ
な、なってもうてね、
日和ちゃん、
そうそうそう、だからちょくちょくねやっぱりその市松くんと一緒にいる時に、たまに見せるそのうぶな瞬間っていうのが、まあ、やっぱ男心くすぐるんですよ、この子、
そうなよな、そこずるいよな、俺らもちょっとキュッとなるよな、
キュッとなる、だ僕マジでこんな子おったら、僕多分市松くんと同じ結末歩んでる気がする
いやそれはまあ、まあそもそも見た目も可愛いし、
まあそうそうそう、
でピュアやしな、
ピュアやし、ね、
でもちょっとミステリアスなところもあって、それはまあまあ惹かれるよな、みんな
惹かれますかね、大悟惹かれる、
いやそれ惹かれるよ、
ちょっと意外かも、なんか大河君こういう女の子嫌いみたいな感じかなと思いました。
いやいやそもそも可愛いんやろ、
あ可愛いから、ね、いやそういうことか、
そういやそれはもう大前提としてあるよ、
ああそう、あそれはそうなんよね、
いやまあとりあえず大前提で可愛いっていうのがあれば、性格悪くても、ある程度は絶対好きになるし、
まあまあもちろん興味は湧きますよね、
興味は湧くやんか、
まあ、それはもうしゃあない。
でなおさらピュアな部分とかも見たら、なんかピュアな部分を知ったら、ツンな部分さえよりよく見えてまうやん、
確かにね、わかる、
あ無理してんねやとか、
そうなんかツンデレのね、せこいとこっすよね、
そうそう、
それは、
だツンデレがやっぱもてはやされるのはそこよな、やっぱ
確かにね、いや僕ね、まあ、めっちゃ昔の恋愛の話なんですけどね、まあ、当時僕から見てですよ、それこう可愛らしい、まあ、それこそ日和ちゃんのような、可愛らしい、まあ小柄の女の子とちょっとお付き合いする機会がありまして、でその子の家が、まあ、それなりにちょっとお金持ち系のお家でお嬢様なんですよ、でまあ誰かと付き合ったことがないみたいなんで、初めて僕をお付き合いする相手になって、で付き合いだしたんですけど、例えば手つなぐみたいな時とかがあった時に、僕緊張しいで手汗結構かくんですよ、でたまたまその時も手汗かいちゃってもうてて、で手ピッて握りに行ったら、 え、ベタベタキモーみたいな感じで言われたんですよ。あ、はいはいはい、でそっからめっちゃショックで、あのもう手握りに行くことができなくなったんですけど、まあ、
確かに初手でそれきついかも。
初手でそれきつくて、でもなんかふとした時に逆にあっちから手握ってきてくれる。
あ、で、あ、優しいやん。
そう、そんなんがあるんですよ。で、あれみたいな、この前キモいって言われてたのにみたいな、でまた行ったら逆に、え、キモいみたいな言われるとか、で、なんか大学で、あの部活に女の子、その子入ってたんですけど、男の部員が結構多いサークルで、で、まあ、その合宿みたいな行ってきたって、で、ああそうなんやって、あのなんか写真撮ってきたから見てみたいな言われて、まあ、喫茶店で見せてもらったら、あの部員の男とチューしてる写真を見せてくるんですよ。で、え、これどういうことみたいな。
で、めっちゃ嫌やん。
そう、めっちゃ嫌でしょ。めっちゃいいじゃないですか。しかも付き合いたてですよ。付き合って1ヶ月2ヶ月ぐらいですよ。で、もう普通、相手は普通なんですよ。なんか悪気のない感じで、あの楽しかったわーみたいな見せてくるんですよ。で、僕はもうそれで心めっちゃかき乱される。これを見せてくるこいつの気持ちは何なんみたいな。どういうつもりみたいな。で、後で、あの、蒸し返して、聞いたら、あの、あ、全然なんかそんなつもりなくて、別にその部員の人たちとなんかおやましいこともあるわけじゃなく、まあ、なんか酔っ払ったノリで撮ってた写真やって、うん、ごめんなさいみたいな感じで謝られて、あ、なんかほんまに無知の子なんかなみたいな。
いやー、それはどうなんやろな。
そうそうそう、だから分かんないんですよ。だから未だに分かんないんですよ、その当時ので。なんかまあいろいろだから、そういう、なんかその付き合ってる相手に対してせえへんやろみたいな感じのことが重なりまくってて、でとうとうその僕が若干ちょっと怒ったんですよ。ないやろって、俺の気持ち考えろやみたいなを怒って、で、あの、まあ、喫茶店で話し合いをしてたんですけど、まあ、当時まだ、まあ、今よりもね、あのタバコ緩いですから、あの僕、まあ、大学生時代、まあ、吸ってましたから。
電車の中で吸っとった、
ね、電車ちゃうわ。で喫茶店言うてる。喫茶店で、まあ、ちょっとやっぱりね、あのなんかご立腹なとこもあるから、そういう時に落ち着こう思ってタバコ吸うわけですよ。で吸って、で彼女がもうなんかちょっと腹立ってるというか、なんでこんなんで怒られなあかんねんみたいな感じの素振りで、
ああそうなんや、
おるんですよ。でちょっとトイレ行ってくるみたいな、で帰ってきて、でもう話しないとったらもう帰ろみたいな、でなんかこう喧嘩別れみたいな感じになって、でほんまに別れたんですよ。でそっからまた1年か2年後にその女の子から連絡がまた来て、まあ要は復縁しようみたいな内容が来て、でもう僕まだその時実は引きずってて、で好きやったから、もう連絡来た途端ピューって舞い上がって、もう一回付き合ったんですよ。
ああそうなんや。
もう一回付き合った、ほんだその時に付き合った時に、あの昔付き合った時にあの喧嘩別れしちゃったけど、であの喫茶店で喋ってたよね、あったな、実はあの時あのトイレだったけど、あなたにそのひどいことを自分がしたというのと、自分がめっちゃ怒ってて、そのまあタバコとかの煙とかで、あのなんかめっちゃ悲しくなってトイレで、あのゲロ吐いてた。
ゲロ吐いてた。泣いてたとかじゃなくて
泣きながらゲロ吐いてた。そうなみたいな。そんなになんか精神的に参ってたのみたいな。それはごめんなさい。そう、まあ、後々もう一回復縁してから聞いて、なんかそれ、だからなんかその。まあ、当然というか、なんか強気でいたのに、実は全然そういうとこ見えてなかったみたいな。だからなんかそのこういう日和のキャラクターとか見ると、ちょっとそのふとそのいう過去の女の子を思い出したりしますね。
でもそのことはでも結局はまあ別れたわけやんか。
まあ、結局別れちゃいました。
それ別れたのは最終的に何で別れた？
まあ、でも結局でもなんか、なんか一緒ですね。だからその時はもうじゃお互い社会人になってるから、まあ、また会社の、同僚とか上司とかと、まあ、休みの日に、僕の相手じゃなくて、 上司がなんかヘリコプター乗せてくれる言うから行ってくるみたいな、
うん、
でなんか高級ディナーとか連れて行かれて楽しかったみたいな、だからその他の男との遊びの報告とかすごくて、はい、で僕がやきもち焼きすぎて、
うんうん
うん、もうちょっとしんどいみたいな、
うんうんうん、
で別れたって感じ。
なあ、まあでも結局同じような、
だ同じような、まあ結局復縁しても似たような、
あ、
まあ、お互いが変わってなかったらもう同じ結末をたどるということなんですけど、うん、
まあ
でもなんかやっぱりそのかわ、まあ、自分の中では可愛いし、
うんうんうん、
でなんかそのデレの部分と、
うんうんうん、
でそういうツンのわけわからん部分とで、
うん
う
ん、
結構ね僕の中ではやっぱこう心持っていかれちゃってたんですよ、
まあ、やっぱそういう悩んだりとかしたら、うん、その子のことをずっと思ってまうもんな、
そうそうそうそうそう、
うん、だからやっぱ頭締めるもんな、
うん、だからやっぱりその多分その恋愛の良くないやつって、
うん、
だから考えすぎてもうその人のことが要は頭でいっぱいになるっていう、
うんうん、
ああいう状態になるとちょっとやばいんでしょうね、
うんうんうん
うん、
なあ、まあなんかそういうの頭いっぱいにさしてもうたら勝ちみたいな、
ああまあまあ逆に言うたらそうかもしれない、
うん、別に好きかどうか分からんけど、
そうですね、
うん、
だまあ若干日和ちゃんも、
うん、
あのちょっと市松くんのことをちょっとそういう風に思ってる時もあったりするじゃないですか、若干利用してるというか気持ちの、
うん
うんう
ん、なんか利用まあ実際してるけど、
うん、
結構理性ほんま多分好きなんやけど、
そうそうそうそう、
理性で抑え込んで利用してるっていう自分を演じてる感じや、
ね、うん、あ確かにね、
うん、だそこら辺は読者に見えるから、
そうですね、
うん
うん、
あら可愛いって思うよ、
ね、まあそうですね、
うんうんうん、
だまあこれは確かにあのヒロインというか、
うん、
としてはもうすごい魅力的
な、
だからこそその3巻までかなと思ってたらもう8巻まで買っちゃったんだよね、
う
ん、
そうやな、
うん、ちょっと気になる、
今日届く思えへんかったからな、むっちゃ一気にバーッと読んでも
う
たわ、
うん、うん、いや僕もなんですよ、今日の収録の話ちょっとやっぱ先々知っときたいっていうので読んじゃったんですけど、うん、ちょっと落ち着いてもう一回読みたい、
そうそう、もう一回なちょっと読みたいけど、うん、これ一巻のさ今気づいてんけど、
はいはい、
一巻の表紙、
うん、
これ日和ちゃん持ってんのって、
あ、ほんまや、精子やん、
うん、
これ何の瓶、
いや何やこの瓶
だいぶと蓋ぶっとよ、
蓋でガバッてこうな、うん、しっかり
なんかね、
うん、でそれもあんねんけど、
うん、
これ何回分の入ってるかなり
確かに、うん、結構入ってるね、
これ見た感じ 150ml ぐらいは入ってる、
入ってる入ってる入ってる入ってる、
これ10回分ぐらいはありそうやな
10回でいけるかな、
うん、
いや結構入ってるねこれ、確かに
これだいぶ男の子頑張ったで、
市松くん、
市松くんこれ
ほんまやね、
うん、
表紙入りすぎやわ、
いや俺今気づいたわ、
うん、いや
これなんかパッと見なんかようわからんけどさ、
うんうん、確かにね、
気づかんかった
けど、物語見てないとわかんないからね、
喋、う
ん、
りながら見たら、いやこれ精子入ってる瓶を交互五香の刺す日和ちゃんが神々しく掲げてるけどさ、
掲げてる、
これだ誰に対してのえなんこれ
分かんない、誰に確かにね、
うん、
いやまあ市松くんから見た、
いや渡した市松くんが精子これ渡したとしてさ、
うん、
市松くんに対してこんな持ち方するほーら精子よみたいな、
ありがとうみたいなことじゃいますの
どういう状況の絵やねんこれ、
確かに、
うん、
ちょっとよく分からへんね、
むっちゃ量入ってる、
うん、まあ、魅力的ではあるんですけどね、
うん、
うん、
すごい量やなこれ、
確かに瓶のこの絵はすごいわ、
3分の1ぐらい入ってるな、
入ってる入ってる、
だって多分これ 500ml ぐらい入る瓶やでそれの3分の1ぐらい埋まってるよな、
確かにね、あの普通 の軽量カップの、
そうそう、
大きさぐらいの
ちゃんとした軽量カップの大きさ
やで、500入る軽量カップ
の、うん、
確かに150ぐらいまではあるわ、
あるな、
うん、
ちょっと150精子が1回どれぐらいの量出るのか後で調べとこ、
ああ自分で出して
あ、そうやな。それが確一番確実やな。いや、
そうそうそうそう。うん、あの、大さじのスプーンとかで。
大さじ。あれ30とかやったっけ？ 30
ぐらいですかね。大さじわかんないですけど。
確かそれぐらいな。そうそうそう。
あれに、あの、収まるのか、うんうんうん、こぼれるのか。
確かに。大さじで収まんやったら、まあまあ、うん、5回ぐらいでいけるのか。150やったら。
まあ、そうなんかな。うん、
まあ、並々で、大さじ並々で、いやいや大さじ並々ザーメンで。うん
大さじ、まあ、1回分が大さじ1杯やとしても、うん、5回無理よ。
そうやな。中学生ちゃうねん。無理無理。しかもだんだんちょっと量減るしな。
量減っていくしな、ね。無理無理。
で、こんな真っ白ちゃうしな。
そうですね、う
ん。っていうか、1回目からこんな真っ白ちゃうしな。
ちゃうちゃうちゃう。うん、こんな綺麗なもんじゃないからね。そうやね。うん、確かに。まあ、往生際はこんなもんですか。
そうやね。
もうなんか最終段の話してるかようわからなくなったけど、うんうん、
それはやっぱまあな、うん、あのストーリー隠してってなったら、
まあ確かにね、
もう生死の話しかすることないから
、まあ、まあ物語の核ではあるからね、うん、これ、うん、そうそう、もうしゃあないっちゃしゃあないんですけど、うんね、まあでも実際まあミステリーとしてもね、あのどうなっていくんかっていう展開がやっぱ気になっちゃう作品なんで、
うん、うんうん
うんうん、なんかぜひあの、まあ、ミステリーと、うん、まあ、ちょっと狂ったラブストーリーっていうのを見たいなっていう人にはおすすめですね、
うん、そうやね、うん、8巻で短いしな。
あ、そうそう、めっちゃ読みやすい、
読みやすい、
ね、読み出したら結構スイスイほんまに読んじゃうから、うんうんうん、ね、展開がほんまにすごいもんね、
うんうん、まあ、あとはね、ご家庭を持ってる奥さんとかは、
はい、
旦那さんに1回の量どれぐらいかっていうのを聞いてみるのもまあいいかなと思います。
なるほど、
はい、大さじスプーン持っ て, 持って近づいていって、え、1回どれぐらい出るのって。
怖い怖い、
ここに出してみて
怖い、それでおう言って出してくれる人が何人おるんかな、
うん、まあ、仲いい ご家庭ということでね。
そう、そうですね、
それをこう尺度にしてもいいかもな。私の家は本当に仲いい家庭なんだろうか、
はい、
っていうのを確認したい場合は、うん、その手を使ってみるのもいいかな
大さじのスプーン持って、
うん、に出してくれるかどうか、
うん、それ出した瞬間冷めそうやけ
どどっちが、男側が、女側が、
女側が
こいつほんまに出し
よ
う、ほんま
に出しよう、
ちょっとかわいそすぎるって男
いやちょっとありえそうやから怖いわほんまに
男かわいそうやわそれ、
男はピュアやからね。
ああ、そうか、う
ん、なんかそんなん言われたらノリで出す場合もあるで
しょ。そうやな、
実際出したら引かれる可能性が
かわいそう、うん、
はい、ということで、まあ、往生際の意味を知れでございました。
はい、
まあ、黒綿棒さん、かけろさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、お便り、いつ
お便りいきましょうか。
いきましょうか。
はい、ね、お便りちょっと待ってや、
はい、
あ、ここやね。はい、じゃあ、お便り、うん、差出人がファキナウェイ。
お、なんか新しいですね、
初めての方ですね。
ああ、
ファキナウェイ
さん、ファキナウェイさん、
うん、どういう意味やろな、
どういう意味でしょうね。
うん、タイトル、いつも楽しいお話をありがとうございます。
ああ、ありがとうございます。
はい、タイガさん、キツネさん、タッキーさん、こんにちは。
こんにちは。
はじめまして。
はじめまして。
ファキナウェイと申します
言い方、気に入った
初めてお便りを送らせてもらいますが、
ほうほう、
ずっとステッカーが欲しいと思いながらお便りを送れずにいました。
お
ですが、今年の目標の一つに漫画群にお便りを送ってステッカーをもらうを入れたので思い切って送っています。
ありがとうございます。
意味不明な文章があったらすみません。
全然ないですよ。
おじさん3人が楽しそうにキャッキャしているのがとても好きです、これからも楽しみにしていますので、お体を大事にしてずっと健康でいて、このラジオをずっと続けてほしいです。これからも応援しています。
わあ、嬉しい、
ということですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや、嬉しいですね、こう新しい方からのコメント、そうそう、うん、メッセージ。
おじさん3人が楽しそうにキャッキャしている、ね、
まあまあ確かにそうですね。う
ん、なんかでもまあ、うん、確かに結構まあちょこちょこいろんなラジオ聞くけど、うん、ポッドキャスト、はいはいはい、みんな結構落ち着いてるなっていう感じはあるのよ。
ああ、でもそれはそうかも、
うんうんうん、
なんかここまではっちゃけてるラジオそんなにない、
う
ん、
そう、キャッキャまでみんなしてない感じはあるかな、
うんうんうん、そうですね、
うん、
確かに なんかでもやっぱり、なんかその民放のラジオとかを、なんか意識されてることが多いのか、うんうんうん、まあなんか台本を上形式で追ってる場合とか。ま
あ
ま
あ、確かにちゃんと本あって。
そうそう、まあ作られてね、自分でね。番組の構成をしっかりと守って喋ってるラジオの人が多いような気がしますね。う
ん
う
ん、まあ確かに、途中でずれてずっと生死の話とかできへんもんな。
そうですね、うん、確かに脳、うん、構成やから、
ね、そうやね、キツネとやるときは、はい、いつもちょっとだけ、はい、3行ぐらいキツネはメモ書きしてくれねんけど、うんうん、はいはい、俺とタッキーのとき何もせえへんからな、
う
ん、
そうっすね、うん、確かにキツネさんまだ3行書いてるだけ偉いっちゃ偉いっすね、そうそう、偉い偉い、うん、まあ言うてる第何回とお便りとか、うん、そうそうそうそうそうそ
うお便りの誰誰で告知何かあるか、
そうそうそう、
だから本編の部分はどっちにしろ何もないからな、ね。何喋るとかはない、別に。
そうですね。
一応喋ることがある場合だけ書いてるな。
ああ、そう、
最初、誰々喋る、うんうんうん。で、次、誰々喋るみたいなのは一応書いてるけど、はい。
そうですね。
内容に関してはもう出たとこ勝負。
確かにな。うん、なんか僕、まあ、その今、会社勤めしてますけども、うんうん、会社の中で、まあ、仕事上で、うん、ここまでやっぱ、同年代でキャッキャすることなんかないわけです
よ。ないよな。
職場でね。
ないないない。いや、俺も、まあまあ、そうやな。職場ではもちろんないよな。うんうん、
ね。だからなんか、やっぱり、ちょっと特殊な感じはするなとは思いますね。で、なんか、その、僕から見て、同じぐらいのおっさんが、なんか、じゃあ、その職場以外のとこで、なんか、キャッキャしてるの見たことがあるかというと、あんま見ない。
そうやな。うん、っていうか、友達同士でもさ、うん、キャッキャしてる？
いや、しないね。
なあ。
このマウンワグンほどはしない。
そうやんな。うん。いや、だからなんか、結構まあ、言うたら、キツネと俺まあ、高校一緒やから。
はいはい、はい。
まあ、高校のみんなで集まるときたまにあんねんけど、うん。やっぱキャッキャしてんの、俺とキツネやもん。みんなある程度落ち着いてるというか。
落ち着きを逃したおっさん3人が揃ったんや、うん。そうそう。
やっぱ俺とキツネ声でかい。
あ、まあでもそうかも、う
ん、声張ってる感じある、
うん、確かにね、うん、でなんかまだその僕と大河君の時って、うん、なんかそのまあ普通に会話してる感じで僕は一応おるんですけど自分的には、
うんうん、そうやな、
キツネさんと大河君の時って、うん、なんかキツネさんもこうかぶせようとしてくるじゃないですか、そうやな、こうなんか自分でマウント取りに来ようとするというか、うんうんうん、でそこに負けじと大河君も来るやんか、うんうんうん、なんかめっちゃこのこう掛け合いな感じに聞こえるんですよ。
だって俺とタッキー2人で要はファミレスで喋っとったりとか、はいはいはい、別に淡々と結構、
あ、そうですね、
喋ってるもんな、
うんうんうん、確かに、うん、だからなんかそのキツネさんとタイガくんがよりキャッキャしてる感じはある、
ね、この2人がキャッキャしてんのよな。
うんうんうん、うん、
確かにそうかも。だからなんかたまに仕事職場の飲み会みたいなのがあって、はいはいはい、行って、うん、まあ、ちょっと今みたいな感じでグッて行っても、
うんうんうん、
やっぱあんまみんな乗ってけえへん。
ああ、わかる、うん、わかる。だから僕もね、うん、こう難しいとこなんですよ、うん、普段仕事場で見せる様子って、うん、まあ要はなんか別に仕事してるだけやから落ち着いてるし、うん、こんなテンション上げないじゃないですか、うんうんうんうん、でも僕の本来は、うん、要はここまでテンション上げようと思ったら上げれるわけですよね、うん、収録みたいな感じで引き笑いするとか、
うんうんうんうん、
でも会社の例えば忘年会とか飲み会でこれ出したら逆に引かれそうになるから出せないんですよ、はいはいはい、うん、だからこうなんかこうなんやろうな、だからまあマンワグンの時がまあ唯一オープンになる時になっちゃうかなとは思うんですけど、う
ん、なんかな、やっぱりグッて行ってしまった後、うん、そんなにみんなワッと来てくれへんから、
うんうんうん、
後でちょっと落ち込んだりする、
ね、そうそうそう、うん、ちょっと やりすぎたかなみたいなね、
やっぱあくまでも会社の付き合いかみたいな感じのことは思うな、
うん、思う思う、もしまあね、このマンワグンやったら、うん、もう今日みたいな接種の話とか出しちゃって引かれることなくお互いで喋れますけど、うんうんうん、会社とかそんなとこ出せないから、
確かに確かに、うん、ほんまやんな、さ踏み込んだボケみたいなもん
もうできないから、
うん、
ちょっとやっぱりね遠慮しちゃうから、うん、まあそういう意味ではまあこのキャッキャしてるのを楽しんでもらうというのはまあ僕らとしてもありがたいかもしれないですね、ここの場で僕らも唯一ここで出せるって
言われ
て
るから、うん、確かにな、キャッキャする機会ないもんな、ないね、みんなしたくないんかな。
いや、そうですよね、うん、うん、いやしたいとは思うんですよ、うん、ただまあもうなんかそのしたい という欲望すら忘れてってるかもしれない。
ああ、そういうのもあるな。
まあなんかそのもうやる場所がないというか。
そうやな。まあもうその感じで来てしまってるから。
そうそうそうそうそう。う
ん、求めてもまあいないという
か。いないというか。だからまあそれがね、あの、こういうふうにラジオとかやってみて、うん、もしかしたら、あ、というてこう出せる人と出せない人っていうのもまたいるかもしれないですけどね。
うんうん、確かに、うん。そう思うとこういう出せる場があってラッキーやな。
まあそうですね。そう考えると。もうこんな引き笑いすることほんまにないです
もん。そうやな、うん。ストレス発散になるから
ね。発散にはなってますからね。
こんないっぱい喋るって。
確かに確かに。まあなんかこれ、ファキナウェイさん。ファキナウェイ。初めて。
いや違う違う、ファキナウェイ。
ごめんなさい。ちょっと発音が難しいの。やっぱ帰国子女はちゃうな。
そうやな。うん、今だやっぱ出てまうね。
うん、出てまうけどまあ。まあ、あの、初めてのお便りということでありがとうございます。まだ、うんうん、ね、これに来れずに、うん、何回でもいただけたら嬉しいですね。
いや、ほんまにほんまに、うんうん。ほんまにシンプルな感想とかでいいんで。
あ、ぜひね。
うんうんうん、
これあれですね、なんか、旦那さん分。
あ、ほんまやな。PS ステッカー、うん、夫の分ももらうことは可能ですか
って。ああ、嬉しい、
うんうんうんうん。
これなんか夫婦で、ご夫婦で聞いていただいてるのかな。
女性なんやな。
ですね、
うん、なるほど、うん、
いや、あの、ぜひぜひ、あの、2人分送らせていただきますので、
もちろん、勝手に2枚入れてますから、
うん、
毎回
在庫余りすぎてて、
そうそうそう、
じゃあ、うん、4枚入れてあげたら、う
ん、前あれ誰ヨヨトさんやったっけな、うん、なんかキツネの漫画プレゼント、
はいはいはいはい、
で、まあ、漫画送ったんやけど、うん、勝手にキツネがステッカーも入れて送ってて、
ああ、そうなんですね。
もしあ X の方で、うん、あのステッカー言いそびれてたけど、うん、入れてくれててめっちゃ助かりますみたいなの言うてくれてたけど、
お
うおうおう、まあ、うちはあの勝手に入れるスタイル
やから確かにね、うん、なんか送る機会あったらとりあえず入れる、
勝手にステッカーぶち込んで送るから
、うん、まあ、そういう意味でもしかしたら、うん、ステッカー以外のプレゼントの時にも強制的にステッカーついてくるから、
うん、そうそうそう、
そっち狙ってもらう方がお得かもしれない。
そうやな、確かに勝手についてくるから、うん
うん、まあでもね、僕が持ってる分もまだありますからね
タッキーは1枚も減ってないやな、
うん、1枚も減ってない、
そうやな、
誰にも渡したことないから、
うん、そうやね、一応ステッカー、うん、お便り、あ、ステッカー送るときは、
はい、
中のお手紙みたいなのはキツネが書いてくれてんだけど、
はいはい、
送るのは俺が送ってん
だ、はいはいはい、
で俺が持ってるステッカーを入れて送ってん
だ、そうですよね、
だから俺とキツネはちょっとずつ減ってん
の、うん、僕そこのフローに関与してないから減ることがなくてずっと束である
から、うん、俺でもたんまになんか知り合いにあげたりとかもしてるから、
あ、そうなんですね、
うんうん、
で僕の知り合いで聞いてる人がそんなおらへんから、
あ、そうかそうか、
渡すことにもだから話題にもなれへんというか、
あ、だか嫁の友達にあげたりとかしてるわ俺、うん、
なんかそういうのちょっと宣伝した方がいいんかな、
まあまあ、なんかまあまあまあ別にいいな、うん、まああげたかったらあげたらええと思う。
まあまあそうですね。うん、まあ、うん、まあ、そのあげたいとかもないしな。
そうやな。まあ、
うん、まあまあ聞いてくれたら嬉しいけど。
なんかやってる人、活動してる人とかはあげやすいけどな。
あ、確かにね、う
ん。なんか何々やってるんですよって言われた時に、うん、あ、僕もやってるんですよ、はいはいはい、でステッカーあってとかいう話に、うん、しやすそう
だけど。確かに確かに、
うん。
そういう人いないわ。
まあね。
周り。
そうやな。
うん、
確かに活動してる人。
いないですね。
役者とか。
役者か。いや、
役者ってまだな。
やってないからな。
なんかコンテンツ作ってる人の方がいいよな。いや、
そうそうですね。うん、まあ、こう、だから、ポッドキャスターなのか、YouTuber なのか、うんうん、まあ、そういう方がいいでしょうね。
うんうんうん、確かに。うん、
まあ、でも、ファキナウェイさん。
ファキナ、あ、違う違う。
いや、欲しいな。
ファキナウェイ。
これ、毎回やんの。いや、本当お便りありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ステッカー楽しみにお待ちください。
はい、送りますまた。
はい。
はい。
で、お便りはこれで以上ですかね。
以上ですね。
はい。
今週は。
じゃあ今週は、はい、まあお時間もいいところですので、はい、以上ということで。
はい。まあ告知とかもとりあえずないかな。まあ僕の動画ちょっと待っといてください。
あ、そうですね。うん、7周年罰ゲーム。
はい。
ちょっと楽しみですわ。
そうやんな。
はい。
あ、俺もどう。
大河くんが一人で動画撮るってもうなかなかないじゃないですか。
ないないない
ね、
うん、
で
映像の専門学校出てる
確かにね、うん、 で、まあ、一応その編集も自分でやるっていうのも、うん、まあ、今までないじゃないですか、うんうんうん、だからちょっと逆に楽しみなんですよ。どんな動画を用意してくるんやろみたいな。
まあな、
別にそのクオリティがどうこうではなくて、うんうんうん、何の企画を用意したんやろう。
まあな、うん、まあでももちろんできる範囲のことしかできへんからね、
はいはいはい、
うん、無理せえへんようなにはしてるけど、
うんうんうんうん、
まあでもちょっと
はい、
やってみるわ。
あ、ぜひ楽しみにしてます。
はい、
はい、というところで、
はい、今週は以上ですね。
以上ですね。
はい、というわけで今週のお相手はタイガと
タッキーでした。
さようなら。